おはようございます、私事で恐縮なんですけれども、私は、聖書のことを学ぶ神学校というところに、通っておりましたけれども、今週の月曜日に、5年間通った神学校を卒業することができました。これまで多くの方に声をかけていただいたり、頑張ってねとか励ましてくださって、本当にありがとうございました。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。そしてこの中にはですね、きっとおそらく、この3月で、幼稚園や小学校、また中学校、高校、大学と卒業される方のお母さんもいらっしゃるかなというふうに思いますので、おめでとうございます。どうぞその新しい歩みが神様によって祝福されるようにと心からお祈りいたします。なかなかその新しい学校や新しい環境に出ていくっていうのはすごく不安になってしまったり、なかなか慣れなかったりすることもあるかもしれませんけども、何年か経って卒業する頃には本当に、大きく成長させられていて、そしてその仲間が本当にこう恋しくなっていく、その場所が自分にとって居心地の良い場所になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。そういうことが私たちにもあるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、今日はその年長組のお母さんたちが最後に歌を歌ってくださるということで、賛美をしてくださるということで、本当に嬉しく思います。私はこのノア会でマルコによる福音書というのを1章の1節から順番に読ませていただいて、お話をさせていただいています。今日はちょっと驚々しいような感じの聖書の言葉でしたけども、少しここからご一緒に考えていきたいなというふうに思います。まず聖書の第5章の1節を見てみますと、一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いたというふうに書かれています。一行とは、主イエスとその弟子たちのことですけれども、船に乗ってですね、湖の向こう側から、反対側にやってきた、向こう岸に着いたという表現です。地名は明記されていませんけれども、ゲラサ人の地方というふうに書かれています。福音書はこのユダヤ人を中心に書かれていますから、ゲラサ人という言葉は、自分たちとは違う、人々です。向こう岸に住む人々、つまり外国のことでもあります。そこに着くと一人の人が現れます。3節を見てください。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかったと書かれています。この人は人間として社会の中で人と共に生きることができなくなって、本来は死者の居場所である墓場にしかいることができなくなった。生きている人間と一緒にいることができない。それは一緒にいる人を傷つけてしまい、人間関係を破壊してしまうからなのです。4節を見てみますと、これまでにたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。この鎖とか足かせというのは、この人を拘束するものですか？この人は一体どこにつながれていたのでしょうか？私はこれまでこの勝手な理解で、この人は墓場に縛り付けられていたんじゃないかなというふうに思っていました。しかしよくよく聖書を読んでみますと、聖書にはどこにもどこに縛っていたかということは記されていないんですね。墓場に縛っていたと考えることもできるようですけれども、家に縛っていたというふうに考えることもできると思います。もし家に縛っていたのだとすれば、 この人は墓場のようなところに行ってしまわないようにというその家族の思いが現れてきます。それでもこの人はそんな家族の思いを断ち切り、鎖を引きちぎっていわば自由になろうとするわけです。実際にそうしてしまいました。そこまでして自由になった途端、今度は自分を打ち叩くというのです。自分を攻撃して自分を傷つけてしまう。その結果ついに他の人と一緒に生きることができなくなり、墓場に住まなければならなくなっているわけです。この人は鎖を引きちぎって自由になった。その結果墓場でしか生きることのできない孤独、そして深い苦しみに陥っているわけです。私たちはどうでしょうか。まあ、私たちもある意味で言えば社会生活という鎖に、まあ、つながれているのだと思います。時としてこの鎖が、まあ、鬱陶しくなる。鎖を断ち切って自由になりたい、まあ、そんなふうに思うこともあるわけです。そしてその、まあ、少し悪い例を挙げますと、麻薬や、まあ、危険ドラッグなどがそうではないでしょうか。自由になりたい、またその社会の鎖から自分を解放したい、そんな思いで薬に手を出してしまう。人を傷つけ嘘をついてまでもどうにかしてそれを手に入れてしまう。しかしそれは一時的に解放されたとしても、その結果孤独と深い悲しみが残ってしまう。深い悲しみに陥ってしまうのです。まあ、麻薬や危険ドラッグなどの反社会行動まではしなかったとしても、私たちは人間関係においても同じようなことが言えるのではないでしょうか。もしある人を憎み恨み続けているとしたならば、その人を傷つけているだけでなく自分をも苦しめるのです。その人との、まあ、関係の鎖を断ち切ったとしても、そこには、まあ、孤独と深い苦しみが残ってしまうのではないでしょうか。さてこの墓場に住む人のところに主イエスは会いに来ました。最初に湖の向こう岸にあるという言葉がありましたけれども、わざわざ湖の反対側から嵐の中をくぐり抜けて、そうした危険を冒してまでこの人のところに会いに来たというわけです。まあ、嵐の中と今言いましたけれども、この前の聖書の箇所で私は前回嵐の中を通ったあの弟子とイエス様の話をさせていただきました。船が沈んでしまうほどの嵐の中を通って、この主イエスはこの人に会うためにわざわざこの反対の岸までやってきたわけです。7節をご覧ください。構わないでくれ、そして苦しめないでほしいとは誰の言葉なんでしょうか。この人の言葉でしょうか。まあ、おそらくそうではなく、この人に取り付いている汚れた霊による言葉だと思います。そして主イエスはこの人に名前を聞かれたわけです。誰が喋っているのか、あなたの名前は何か。名はレギオン、大勢だからと記されています。まあ、レギオンとはギリシャ語なんですけれども、大勢という意味なんです。もともとは軍隊の数の数える単位から来ています。その言葉です。軍隊の数を数える単位でレギオという単位があるんですけれども、そこから来ている言葉、レギオン、大勢という意味です。 軍隊は部隊ごとに集団で数えられていきます。一人一人の個人ではなくて組織を重んじるからですね。そしてひとたび戦争ともなれば、司令官はその人が誰であるかは関係がなく部隊として動かしていきます。名前など関係がないんです。また戦う相手が誰であるのかも関係がありません。相手が誰であれ、またどのような人物でどのような考えを持っている人なのか、そんなことは関係がないんです。ただ自分とは違う敵とみなして殺し合う、もはやその戦争においては人ではなく敵となるわけです。まあ、ですからこの汚れた霊が名はレギオンと答えたのは、まあ、そういう意味があるのだと思います。大勢だったからです。しかし主イエスはそのような見方をする方ではありませんでした。大勢の中にいる、まあ、一部の人ではなくて、たった一人の人、この人、この墓場を住みかとする人、孤独で苦しみ自分を傷つける人、たった一人の人に主イエスはわざわざ会いに来たというわけです。そしてこの人は名前を聞かれて初めて我に返ります。初めて助けてという言葉を言うことができるのだと、言うことができるわけです。また大勢という意味には、私たちの罪の意識を薄めてしまうという効果ともあります。赤信号をみんなで渡れば怖くないというように、周りの人がやっている、みんなが言っているからということで、自分の中にある罪を正当化し、いつの間にかそれが、まあ、常習化してしまうものです。これぐらいはいいだろう、まあ、少しぐらいならと、初めは本当に小さなものだった、それがいつの間にか大きくなっていく、そしてそのことに気づかずに常習化してしまって、私たちの罪から離れることができなくなってしまうことがあるんです。大勢と自分、人と自分という関係だけでは、私たちは罪に対する基準がなくなってしまうのです。大勢の中の自分ではなくて、神様と私という関係において罪の基準というものがしっかりと作られていく。イエス様は、この主イエスという方は、たった一人を救うためにわざわざ会いに来てくださったのです。他人を傷つけ、孤独と深い苦しみに生きる生き方から解放してくださったのです。この人の見えない鎖から解放され、正しい関係に生きるものへと変えてくださろうとしているわけです。これが、まあ、正気になってという意味でもあります。汚れた霊に取りつかれていた人は、一緒にイエス様と一緒に生きたいというふうに願いました。汚れた霊を追い出してもらい、そして正気になったこの人はイエス様についていきたいというふうに願ったわけです。しかし今日の聖書の箇所では、イエス様は帰りなさいと言われています。これまで自分を散々縛りつけてきたその家に帰りなさいと言われるわけです。主イエスはこの人が飛び出してきた家に新たに派遣されているわけです。派遣をする、これが今日のこの帰りなさいという言葉の意味でもあります。ではこの人は家に帰って何をするんでしょうか。 親を責め、あなたのせいでこうなったのだと家族に過去のことを恨みを語るのでしょうか。またこれまでの自分の苦しみを訴えるのでしょうか。いや、そうではなくて、この人はイエスが自分にしてくださったことを言い広め始めたわけです。家という当たり前の場所が、この人は主イエス・キリストに出会って今からは派遣された場所となったわけです。この人にとっては窮屈で嫌になった場所だったかもしれない。苦しみや憎しみ、そして悲しみに支配される家だったかもしれない。だからこの人は飛び出したわけです。そしてもう一度正しい関係を修復するようにと癒されて、主イエスはこの人に自分の家に帰りなさいと派遣されたわけです。主イエスという方は湖の向こう側から嵐の中をくぐってたった一人の人に会うために来てくださったわけです。それは大勢の中の一部の人ではなく、たった一人の人を救うためにやってこられたのです。目に見えない鎖から解放され、神との正しい関係に生きるように、そして人との正しい関係に生きるために大きな犠牲を払ってくださったわけです。私たちも人を傷つけ、また自分を傷つける、そんな存在です。しかしイエス・キリストという方は私たちのため、いえ私のためにこの世に来てくださった。そして十字架の上で私に対する愛を示してくださって、犠牲を払ってくださった。自分の命を投げ出してまで神様の愛を私に伝えてくださったのです。それは私が神との正しい関係に生きるため、そして人との正しい関係に生きるようにと変えてくださったのです。しかしたった一人の人がこの正しい生き方に戻ることよりも、この町では豚2000頭の損失の方が大きいように感じてしまったのです。そうした人々によって主イエスはこの町を追い出されています。主イエスは人々から追い出される、そうした犠牲の中でこの一人の人は正気に戻されていきました。そしてそれは帰りなさいという言葉の中に、自分の家に派遣され、主イエスが自分にしてくれたことを語る人に変えられたというわけです。今日この聖書の言葉から、あなたが派遣されるべき場所はどこでしょうか。私たちが神との関係に生き、そして人との正しい関係に戻っていくように、イエス・キリストは私たちのために十字架の上で命を投げ出してくださったのです。それではお祈りをいたします。